イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなのおはよう。
はい、始まりました。
はい、皆さん、
エリカとみんなのラジオ、
はい、こんにちは、アツです。
エリカです。
おい、
さあ、アツエリ珍道中からスタートしております、アツとエリカとみんなのラジオ、はい、今日も紀北町のご案内人はこの方です。
はい、紀北町のマコです。
え、何ですか、もうマコになったんですか。
その方が面白いじゃないですか、アツとエリカとマコ。それでいきましょう。
わかりました、
はい、
さて、はい、あの先週は魚町を案内していただいたんですけども、今回はどこに。
やっぱりね、紀北町といえば、ラブ飯をね、食べていただきたいと思って。
ほらほら、来年の3月14日に決定戦が行われるわけなんですけれども、
はい、ただいまね、その第4回ラ飯決定戦の、出場レシピをね、募集してるんですけども、
はい、
その前に、じゃあラブ飯ってどんな飯なのみたいなので、今日はあの菊寿司さんに来ております。
おお、お寿司屋さん。
お寿司屋さん、
はい、この菊寿司さんですね、はい、第1回と第2回のグランプリを受賞した、はい、もう2回連続グランプリ。
連続で、
はい、
初代チャンピオンなのに2連覇
2連覇
すごいですね。
そ, その方のお店にね、はい、今日は来ました。
はい、で、大将がまたイケメンじゃないですか。
はい、いらっしゃいませ。
大将のお名前は
浅尾智春。
大将、おいくつでいらっしゃるんですか。
50歳やね。
そこはやっぱ隠したい ね,
ね、
でもお若いですよね。お肌ツルツル。
そうなんです。
本当、
え、何使ってるんですか、化粧品。
化粧品、
化粧品みたいな。まずはね、あの第1回、グランプリに輝いた、はい、渡りかきのひつまぶしを、食べたいと思います。
はい、
おお、
はい、
これどうやっていただきましょう、大将。
そうですね、本当は、まあ、四つ切りでもええし、割ってもらってね、最初にそのままで食べていただいて、はい、でその次は薬味やとか粉山椒ちょっと振ってもらってね、で最後はお茶漬けで、最後にその気に入ったやつをもう一回食べてもらうっていうかね、軽く4杯食べてもらうとありがたいんやけどね。
おー、いろんな食べ方を、
はい、
ね。
じゃあ早速、あつさんどうぞ、
はい、すごい牡蠣の身がいっぱい入ってますよ。
ねえ、
まずは普通にいただきます。
はい、
はい、うん、全然こう、なんて言うんだろう、生臭さもないし、
ね、ちょっと牡蠣が、ね、苦手な人でも食べてもらえると思う。
うんうんうん。
じゃあちょっと次の食べ方をどうぞ。
薬味を入れるって言いましたね。
はい、
粉山椒とかそういうの振ってもらってね。
おお、ちょっと大人の味がしますね。
ピリッと山椒の香りと
ね。そうですね。そしてさらにですよ、こちらのつゆを、
この出汁はどんな出汁なんですか。
今カツオ出汁になってますけどね。
あ、本当はカツオの香りがすごいしてきた、
ね、すごい匂いします、いただきます。あ、おいしい。
すごい、あつさん鼻息がすごいですよ。
美味しいんだもん、だって。
そうだね、美味しそうですね。
美味しそう。ギュルルギュルルルル。
まこちゃんは後で食べてもらったらいいんですけど、注文して自分でお支払いもしてくれるね。
あ、そうなの。
食べたことありますね。
ありますよね。このキズさんの味はこう優しい味なんですよね。この人柄が出てる、
ねえ、
そう、
本当にお肌ツルツル。
そこ、今日そこ見に来たの。ラブ飯見に来たんじゃないですか。
ついうっかり ね,
ね、
さあ、じゃああつさん、はい、今3種類の食べ方をしていただきましたが、はい、どれが一番良かったですか。
この出汁をかけたのがお好みですね。はい、自分好みですね。美味しいです。
じゃあその一番のお気に入り、私がいただきます。
あ、
いただきます。
あ、一番大きい牡蠣を食べたでしょ、
うん、
今、
うん、あ、ほーい、
でしょ、
牡蠣ジューシーだね、う
ん、で一番大きい牡蠣食べたもん今。残しといたやつ。
続いて第2回のチャンピオン作品ですが、
サンマのかば焼き丼になります。
うん、
さあ大将、これはどんなものなんでしょうか。
う、ね、どうしてもうなぎが高騰してます。サンマのかば焼きにしたら安く食べてもらえるやろうな、そういう感じで作ったんですけどね。
へ、まあ、食べてみてください。
はい、わかりました。いただきます。
大きな顎に飛び込むぞ。
顎じゃねえよ。口ですよ、口。
うーん、
どうですか。パッパッ、私サンマすごく好きなお魚なんですよ、うんうんうん、もうね、毎日ペンダントにしてもいいぐらい好きなんですね。
いや、食べてください。食べる方でしょ。
いや、ぐらいサンマ好きなんですけど、うんうんうん、こんなに香りが良くて、うん、食感がふわっとしたサンマは初めて食べました。
でしょう。
ちなみに大将、記憶ラブ飯に応募しようと思ったきっかけは何だったんですか。
一番最初は農商工のファンドをいただいて渡りの柿を年中食べれるようにしようやないかって時に柿寿司屋とかそういうのはあったんですけども、他に何かできんかなって考えた時に柿のひつまぶし作ってみたら、あ、これいけるやないかっていう感じでできたっていうかね。
へー、こういった記憶ラブ飯を通して、うん、記憶のどんなことを皆さんに知ってもらいたいなって思います？
地域のグルメとして頑張っていこうかなっていう、こう芽が出てきたのが一番嬉しいね。へ
ー、その最初の種をまいてくださったということですよね。
だからやっぱりこれから記憶ラブ飯にチャレンジしたいなって思ってる人は、うん、とりあえず記憶のことを思っていただければ。
そうです ね、うん、このね、土地の文化を知るような食からって言いますから ね、まず記憶ラブ飯を食べに来ていただきたいと思います。
で、今日ね、キクズシさんの方からね、はい、提案でちょっとうなぎのつかみ取りを。
え、我々がですか？
そうそうそう。
あら、
で、つかめた数だけ、はい、このラブ飯リスナーにプレゼント
やった
ー。ただし、
はい、
うなぎつかめたらですよ。
例えば私たちが一匹もつかめなかった場合、リスナーさんにも渡らない。
渡らない。もしゼロ匹だった日になると次週誰も聞いてくれないですよ。
そんなに影響されますか？
されます。アツさんは渡り柿のひつまぶしを何人の方にプレゼントできるかをやっていただいて、うん、で、多田さんはサンマのかば焼き丼を何人に食べれるかって
。何ですか、ちゃんと明確なんですか？
そうですよ、
責任は
明確ですよ。
それでは、第1回記憶ラブ飯チャンピオン作品渡り柿のひつまぶし、これをマックス5名様をかけて、アツさんが今からつかみ取りをします。
はい、
じゃあ行きます
よ。わー、めっちゃ息がいいんですけど、
はい、よーい、スタート。うわー、全然つかめほい、はい、一匹。気持ち悪い、これ。
はい、これダメです、
ダメです。ほい、はい、よっしゃ、5、4、3、2、1、終了。
いや、でも4匹頑張ったんじゃないの？
結果は4匹です。はい、それでは記憶ラブ飯第2回、はい、チャンピオン作品、うん、サンマのかば焼き丼をかけて、はい、私エリカがですね、つかみ取りをします。
それでは行きましょう。よーい、スタート。
まあ余裕でしょうね。
はい、お、来た、まず1匹目。
余裕でしょうね。
おー、こっからなんだよ。こっから暴れ出します。
ちょっとあんたたち、ちょっとちょっと今頑張れ、うなぎの気持ちになって。
うなぎ
うなぎ。
はい、今3匹、
4匹です。
4匹やった。
5匹
やった。やった
ー、おめでとうございます。
イエーイ。ということで、渡り柿のひつまぶしが4人の方に、はい、そしてサンマのかば焼き丼が5人の方にプレゼントいたします。はいはい、詳しいことはエンディングでご紹介します。以上、キクズシさんでした。イエーイ、
ありがとうございました。
4モールベイはプレゼンツ、アツとエリカとみんなのラジオ。
イオンモール名和のいろんなお店を紹介する専門店紹介コーナー、トップバッターはこの方です。
109シネマズ名和より来ました、スタッフの伊沢と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今週末公開の映画を教えてください。
はい、まず一作品、
うん、
映画ハピネスチャージプリキュア人形の国のバレリーナ、10月11日土曜日公開となります。
ごめんなさい、ちょっとバカにした感じするんですけど大丈夫ですか、ね、
違いますよ、ほらここに気持ちを込めたんです。
本当にプリキュアになりきった
なりきりました、
なりきった感じで、
はい、
まあ、プリキュアはね、もう子供たち大好きですから。
そうですね、なんか8歳ぐらいまでをターゲットにしているそうですよ。
あ、そうなんだ、
はい、で、今年でですね、はい、10周年だそうで、でも、うちの映画館では2周年、うん。
あ、そうか、2年ぐらい前からやり始めたんですよね。
そうなんです。某映画館しかやってなかったんでね。で、うちのところではまだね、2作品ぐらいしかまだやってなかったので、うん、定着してないんですよ、まだプリキュアがやってるっていうのがね。
109シネマズ名和でもプリキュアやってるよっていうことをまず知っていただかなかんでね。
今回ね、映画、うん、ちょっとね、初めの頃のプリキュアに戻った感じですね。
ほう、
はい、いつも通りのいつもの展開、入場者プレゼントもバッチリご用意しております。
おー、
はい、ここだけ読んでいいですか？
はい。
人形の国で活躍するプリキュアをみんなのハピネスパワーで応援しに来てね。
ということで
ちょっとなんかプリキュアっぽかった
映画ハピネスチャージプリキュア人形の国のバレリーナ、
はい、
こちら10月11日からロードショーとなっております、
はい、熱い。そして不思議な岬の物語、
うん、
10月11日の土曜日公開となります、
はい、
こちらはですね第38回モントリオール世界映画祭で審査員特別賞グランプリを受賞した作品となっております
ねえ
特別賞ということなんで特別賞、うん、ちょっとちっちゃい賞なのと思いがちなんですが、うん、結構上の方の賞らしい。
そうですよね、はい、
グランプリの次ぐらいに
ね、その吉永小百合さん実際に会場に行かれてて、はい、フランス語でなんかスピーチとかされてますよね。
すごいですよね。素晴らしい。この話はですね千葉に実在するカフェをベースに綴られた小説、うん、虹の岬の喫茶店というのを映画化した作品となっております、うん、で千葉が舞台なので千葉はもう盛り上がりがすごいらしいですよ。この岬あたりは、ね、
実在するカフェなんですね。
そうなんですよ。で
実際今もあるってことかな。
今もあります。
へー、
はい、でこのカフェの店主を吉永小百合さんが演じられていまして、うん、その甥の役を阿部寛さんが演じておりまして、うんうんうん、またそのカフェを取り巻き支えていく常連客の皆さんに、うん、鶴瓶さんだったり、うん、竹内結子さんだったり、うん、この前ね8月に亡くなってしまったんですが、うん、この作品が最後の作品となる、
はい、
米倉正金さんとか出演していましてですね、はい、見どころも盛りだくさん人情あふれる温かい岬のカフェで起こるいろんな出来事を映画にしました、
ね、こんなママがいる喫茶店あったら行ってみたいと思うもんね。
そうですね。
でこれさあの写真の中にねギターとかバンジョーを構えて、
はい、
演奏してる姿があるんですよね。
ほうほうほう。
ブラザーズファイブっていうのかな。バンバヒロフミさん、稲葉明さん、高山源さん、堀内孝雄さん、杉田二郎さんと。
あ、すごいですね、はい、なんか歌も結構聴けそうですね、
うん、結構ちょっと見てみたいなと思ってますね。フォーク世代の方とかは ね、
そ う、 ですね。
そういう一面でも楽しんでいただけるんじゃないかな。
カフェを中心にした仲間のお話ということなので、うんね、どんな出来事が起こるのかということですね。
身近でもありながら、はい、映画の良さも楽しんでいただける作品かなと思います。
そうですね、いいこと言います、はいますね。
こちらは不思議な岬の物語、10月11日からロードショーとなっております。
熱い。あとなんかあるんじゃないですか。
そう皆さんが聞いて得するワンポイントアドバイスをいただこうと。
映画館のね、
はい、ワンポイントアドバイス何かありましたら。
そうですね、よくねチラシ、うん、置いてあると思うんですよ映画館に、
はい、
今から始まる作品を紹介するためにこうチラシ置かせてもらってるんですが、
うん、
実は、うん、映画が始まっちゃうと、うん、だいたいもう入ってこないんですよ。
あ、追加では、
追加では、
ほうほう。
なんである分だけがもう履ければ終わっちゃうんです。
ということは欲しい方はじゃあ映画始まる前に。
そうなんです。
だいぶ前から置いてあるってことですね。
そうですね、かなり前から紹介はされているので、
でいざ公開となったら実際
なくなっちゃう
場合もあると。
例えばあのジャニーズさんとかの出ている作品は
もうすぐにファンの
人たちが、ね、すごいレアになっちゃうんで、
そうやね、
もうすぐに取りに来てほしいとね。もう一個チラシについて、
うん、
チラシって2種類から3種類出るんです。
あ、今一つの映画について、
はい、
ほうほうほう。
ね、まずは、うん、初めに日付とかもまだ入ってないような早い段階で本当に少ない数だけ出るんです。500枚とか、うん、300とか、
うん、
すごい少ない数で来るんですよ、
うんうん、次はどういうのが来るの。その後は
そういう後にちゃんと日付が決まった後で本当のチラシ、本チラって言うんですけども、本チラが来るんです。
本チラ、
はい、
パンチラ、
本物のチラシパンチラしてどうすんだ本チラ痛ないわ
デザインは違うの。
デザインも変わります。
あ、本当写真とか使われてるのも違うんだ、
はい、大体ね、あ、まあ、定義なんですけど必ずではないですけども、うん、初めに来る見本の方は、うん、大体メインのキャストがバーン一人だけバーン乗ってたりするんですね。本チラに変わると、
う
ん、全員が乗っているチラシに変わるんです。
それが2種類。
そう、
3種類ある場合は、
3種類の場合は裏が前売り券が発売しましたよみたいな。
あ、そういう情報も出てくる
んや。情報が後から乗るとそれでまた変わるんです。
あ、じゃあコンプリートしたい人は、
そう、
一番初めから
もらってもらわないと。
ゲットしてからかね。ぜひね、その辺もチラシもいろんな種類があって、
はい、そうなんです。
でなくなったらもうそれ以上増産されないということなんで、
そうなんですよ。
はい、実は貴重だよと。
実はレアですよ
というワンポイントアドバイスでございました、はい。109シネマズ名和の伊沢さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。ヨンモールベイはプレゼンツ、アツとエリカとみんなのラジオ。
イオンモール名和のいろんな専門店を紹介する専門店紹介コーナー。今回は
四六時中さんです。
はい、2階のもう長きにわたって
そうですね、
イオンモール名和に来る人のお腹をしっかりと満たしてくれるお店でございますけれども、ね、今回の目玉はっていうと、
はい、今年もですね牡蠣メニューが始まってるんですね。
はい、これ昨年好評だったみたいで、牡蠣メニュー5品、まあ、5種類あるってことですね。
そうですね。
でまずは定番の
牡蠣フライ定食、
はい、
そして牡蠣フライと蒸し牡蠣もついた牡蠣の花かご。
はい、牡蠣の花かごは、内容がすごいですよね。牡蠣フライ3個と蒸し牡蠣1つがついて、ご飯サラダ茶碗蒸し、そして白玉小豆と、小さい麺類がついてくるということでね、それでなんと税込み999ですよ。すりないんですよ。
すりないんですか。
もう、鉄郎もびっくりみたいなことになるわけですよ。
そうですね。まあ、こちらまた、麺の方もですね、うどんとそば、あったかいの冷たいの選べますからね。
そうですね。
ぜひ、牡蠣メニュー、ご賞味ください。
熱い！あとは、秋限定のおひつメニュー。栗とサーモンおひつご飯。
もうこれも秋ならではですよね。
秋の味覚、栗と、そして油の乗ったサーモンと、バター醤油ソースをこれかけて食べる。
うまそう。いいね。
美味しいね。はい、はい。こちらも税込み842円となってます。
熱い！
で、各お店に、その専門店ならではのなんかワンポイントアドバイスちょうだいと。はい、
そうなんです。この10月からね、いただいておるわけなんですが、はい。四六時中さんからもいただきました。はい、まあ、天ぷら料理とかもね、結構あるじゃないですか、
四六時中さんには。定食には必ずつきもんだからね。
そうですよね。で、天ぷらを揚げるとき、実際に四六時中さんでもされてるそうなんですが、ほら、衣をさ、水でこう溶くじゃないですか。
そうですね。
その時の水を、冷たい水で、
ほうほうほう。
衣を作ると。するとですね、カリッと揚がるんですね。
ほー、そうなんだ。あ、冷たいよみたいな、もう氷水ぐらいの勢いのやつね。
そうですね、普通の常温ではなく、冷たい水でやると、カリッと揚がるということで、その四六時中さんの天ぷらメニューもそういう風に揚げられていると。
よかったら試してみてください。
そう、お家でもね、お試しください。
以上、四六時中さんのお知らせでした。
はい。4モールベイはプレゼンツ。
いやもう本当にあの記憶町の菊寿司さん美味しかった ね
で、あんな美味しくてね、落ち着いた店内でまさかのうなぎつかみ取り
あの皆さんこれね、通常お店では受け付けておりません
そうですよ、取材のためにわざわざご用意していただいたやつですからね。
そうなんです、本当申し訳ない、まあ皆さんを代表してさせていただいたと。
そういうことですよ。
あつさんは渡りかきのひつまぶし、これを4つだから4人分。
そう
で、私、ただエリカの方が、さんまのかば焼き丼、こちらを5人分いただきました、まあ、合計9人分ですけれども。
そうですね、
はい、これ欲しいよという方は、
はい、
あの事前にチケットをこちらからお送りするんですよね。
そうですね、はい、なのであの欲しい方はですね、まずメールで、番組の方に欲しいとでメッセージを送っていただきまして、その中から当たった方にですね、まあ、お食事券という形でプレゼントさせていただきますので、その券を持って菊寿司さんにお越しいただければ食べられるということになっております。
はい、プレゼントの内容を繰り返しますと、紀北町にあります菊寿司さんの渡りかきのひつまぶし、これが4名、
はい、
そして、サンマのかば焼き丼が5名、
はい、
ということになりますね。どちらが希望かもちゃんと書いておいてくださいね。
そうですね、はい、
そしてもらったら絶対行ってください。
そうですね、もう用意して待ってますから。
そうそうそうそう、
食べちゃいますからね
本当ですよ、はいはい。まあ、メールのアドレスはまた後でまとめています。
はい、
そして、メールをいただいておりますので、ちょっとご紹介しましょう。こちらは鈴鹿市のみのさん、あつさん、えりかさん、こんにちはっすあ、違う番組だった
あ、そのテイストに合わせた
のね。そうそうそう、トミーさんの番組、はい、でワンスという番組なんですが、そうですね、もう終わってしまいました残念ながら、はい、あつさん先日は、犯罪被害者支援チャリティーコンサートお疲れ様でした。
ありがとうございます。
三重県警察音楽隊と和太鼓凛さんのコラボ、最高でした。君は一人じゃないわ、聞くたびにジーンときます。
ありがとうございます。
オープニングで失礼してしまいましたが、今回はオープニングから盛り上がっていて楽しかったですよといただいております。
ありがとうございます。
そんなに楽しかったですね、最初からね。
オープニングですすごいボリュームなんですよ。最初に和太鼓凛さんが演奏するでしょ、演奏終わった後に県警音楽隊さんが演奏されるんですよ、で、アツのソロがあって、
って最後にコラボレーションするんです、うん、もうそれでフィナーレみたいななっちゃう。え、
今の流れが全部
オープニングです
今回オープニングがねまたさらに充実した内容で嬉しかったってことですかね。
ありがとうございます。
はい、まあ、こんな風にね、うん、あのメールをふわっと送っていただく
と、
いやこの方のメールはちゃんとしてましたけど、ぜひあの送っていただきたいと思います、はい、で今回は、うん、月始めまた109さんからプレゼントをいただいております、
平日映画鑑賞券を5名の方にプレゼントさせていただきます
はい、このプレゼントが欲しいよという方はお名前、住所、そして電話番号、うん、さらに、うん、今回のメッセージテーマは、うん、カバンの中、
これをテーマにしたいと思います。エリカさんいつもいっぱい持ってるもんね。何入ってんのっていうぐらい、
あのサブバッグ的なやつがいっぱい入ってる。紙袋とか不織布で作ってあるショップの袋とか。あ、
それ袋として使ってない状態で、
うん、畳んで置いてあるで、何かの時のためにって言って、
そう、袋ばっかり入ってるの
てかマトリョーシカの状態になってるけど袋に袋が入ってるとか。 そう、あとはあのこれ意外に思われると思いますけど、ソーイングセット、これも絶対持ってますね。
あ、そうなんだ、はい、使ったことあります。
そうですね、3年に1遍ぐらいはほらやっぱり衣装として着るのにさ、ボタンテラロンってなってたらさ、
ブチッと取っちゃいますけどね、
ちょっと貧乏臭いじゃんいや明らかに絶対トントントンポポンみたいな感じでないとき困るやん、なんか見た目。
あ、なるほどね、まあ、なんか両面テープとか取る
さすがですね、もう
ベルトないときにガムテープやった人ですからね
マジです
ごい、だから自分のカバンの中には化粧道具入ってないですね。
そういや、化粧ポーチって見たことない
で、家でも化粧したらその後も化粧直しっていう言葉はないです。珍しいでしょうね、この30代女子で化粧ポーチ持たないっていう、
ね、しかも表に出る人なんでね。
そうですね、
まあ、ということで皆さんぜひあのカバンの中教えてください。すべてのプレゼントの宛先はこちらになります。
はい、メールでお待ちしております。メイはアットマークあつんち .com meiwa@atunti.com までお待ちしております。
え、本日、皆さんにお話ししましたプレゼント、うんうん、局長の菊寿司さんの、うん、9人分のお食事券と、うん、そして先ほどの109さんの映画鑑賞券、はい、これすべて締め切りは10月13日、うん、月曜日の深夜12時とさせていただきます。そうですね、はい、次回の公開録音は、
はい、10月の19日日曜日となっております。
はい、私は遠くから見守っておりますの です皆さんぜひ遊びに来ていただきたい、ね、と思いますので、はい、ということで今週はそろそろこの辺でお別れです。あつ、うん、とエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターあつと、
ただの人ただエリカでした。
バイバイ。